ご兄弟で主のための奉仕がなされる、本当に素晴らしいことだなと思いました。今日のテーマは祈りですけれども、このテーマに本当にふさわしい主の祈りを賛美で捧げていただきました。心から感謝いたします。1年の出発にあたり、今日の皆様のお手元の週報の中に、昨年7月3日に、世界総会の総理に新しく選ばれた、テッド・ウィルソン先生の、前進せよという、これは、安息日の礼拝の説教ですけれども、就任説教と言ってもいいと思います。その全文を印刷して入れさせていただきました。本当に素晴らしい内容です。また今のアドベンチスト、私たち一人一人に本当に必要とされている内容だと思います。かなり分量10ページとありますけれども、後でじっくりですね、読んでいただければと思います。主は神の民に前進せよと励まされます。しかしながら、今日の特に日本の教会はなぜ停滞しているように見えるんでしょうか。証の文には、聖霊の恵みが地上の民に注がれないのは、聖霊が注がれるという約束が理解されていないからだと書かれています。聖霊の必要性が理解されていないところには、必ず霊的な暗黒と堕落と死があります。聖霊について私たちが学ぼうとするときに、私たちに素晴らしいテキストが与えられていることを感謝したいと思います。それは使徒行伝です。これは使徒の働きでもありますけれども、聖霊行伝と言われるものでもあります。使徒を通して聖霊がどのように教会に働いたかという素晴らしい証なんですね。キリストが天に昇られた後、力強く前進していった初代教会の姿がこの使徒行伝に描かれています。燃えるような聖霊の火の注ぎがここにあります。今日の教会が学ぶべきこと、これらがもう本当に宝の山といいますか、宝庫として眠っています。今朝ご一緒にですね、その宝を掘り出していきたいな、そのように思います。一言お祈りをさせてください。愛する神様、これから御言葉を開きます。あなたが今日私たちに本当に必要な御言葉を与えてくださることを信じ感謝いたします。この御言葉を通して、あなたのより深い愛と、また私たち一人一人に対する計画をしっかりとつかみ取っていくことができるように、主を助けてください。主の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。使徒行伝の一章をお開きいただきたいと思います。新約聖書のマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ、4つの福音書がありますが、その次が使徒行伝になっています。使徒行伝の一章の一節と二節をまずお読みしてみたいと思います。使徒行伝一章の一節と二節をお読みいたします。テオピロよ、私は先に第一巻を表して、イエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊によって命じた後、天に上げられた日までのことをことごとく記した。このように書かれています。この使徒行伝を書いたのは医者である、ルカですね。で、彼はこの一節に書いてありますけれども、テオピロという人にこの使徒行伝を書いているということになっています。で、このテオピロという人がどういう人であったのかということは、彼が、ローマ人であったということ以外は、実は詳しく分かっていないんですね。で、これが本名ではなかったという説もあります。テオピロ、 新教大学聖書では、テオフィロとなっていますけれども、これはですね、神の友とか、あるいは神に愛されているものという、そういう意味があるんですね。ですから、この使徒行伝は、テオピロという人に当てて書かれただけではなく、今、この使徒行伝を読んでいるあなたもまた、神に愛されているものですかという、そういう問いかけでもあるわけなんですね。あなたは神の友でしょうか。どうしたら神の友となることができるんでしょうか。イザヤ書の41章8節にはこう書いてあります。しかし我がしもべイスラエルよ、あなたの選んだヤコブ、我が友アブラハムの子孫よ、書かれてるんですね。神様はアブラハムのことを我が友よというふうに呼びかけました。ヨハネの 15-14 にはこう書いてあります。あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。つまり、私たちは、この神様の御言葉を行うことによって、神の友、あるいはキリストの友と呼ばれるというわけなんですね。しかし、残念なことに、どうでしょうか。私たちのうちには、御言葉を行う力っていうのが、なかなかない、そういうふうに感じられる方もいらっしゃるんではないかと思うんですね。どんなに人間的に努力しても、自分の力で御言葉を行い神の友となることはできないんですね。実はでは、その力はどこから来るんでしょうか。使徒行伝の一章の8節、先ほど聖書朗読していただいた聖句ですけれども、この言葉をですね、ご一緒に読みたいと思うんですね。一章の8節、皆さんの中には口語訳あるいは新教訳それぞれ、バラバラだと思いますけれども、皆さんが持っておられる聖書そのまま、よろしいですので、声に出してですね、一章の8節一緒に、読んでみたいと思います。3、はい。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。はい。聖霊があなたに下るときに、あなたは地の果てまでキリストの証人になるという、本当に素晴らしい約束がここに記されています。でこの聖句は私たちがですね、本当に暗唱聖句、すべき大切な聖句だと思います。聖霊が下るとき、あなたに何が起こるんでしょうか。何と書いてありますかね。力を受ける、書いてあります。力ですね。力という言葉、これが実は使徒行伝を理解する鍵となっていく、本当に大切な言葉だと思います。クリスチャンが聖霊に満たされていなければ、教会は証をする力を失ってしまうということなんです。銃社会のアメリカにおいて、いろんな銃の乱射事件というのが起こっていますけれども、警官が市民に射殺されるというですね、そういうケースが実は日常茶飯事のように起こっているそうなんですね。びっくりするような出来事ですけれども、警官には国家から警官としての権威が与えられています。ところがその権威だけではなくて、その警官個人に、あるいはその背後に強力な武力がなければ、簡単にですね、無法者によって殺されてしまうということなんですね。権威は与えられているけれども力がないという、そういう現実なんです。これは私たちの信仰生活も同じなのかもしれません。私たちはイエス・キリストを救い主として告白する、その信仰によって、救いを受けました。神の子として 敵に打ち勝つ権威が与えられています。それなのに何度も何度も同じ罪に打ち負かされてしまったり、人を導くことがなかなかできないでいるということはないでしょうか。ポイントは聖霊による力なんですね。権威だけではなくて力が必要だということなんです。でこの使徒行伝1章1節、今お読みしましたけれども、ここに私は先に第一巻を表してと書いてあります。でこの第一巻というのはルカによる福音書のことを表しています。ですからこの使徒行伝というのはルカによる福音書の続編、あるいは第二巻という、そういう位置づけになるわけなんですね。でイエス様が天に上げられる直前の、その最後の様子が第一巻であるルカによる福音書の一番最後の章に書かれています。それをですね、ちょっと使徒行伝、何かしおりを挟んでいただいたまま、開いていただけますでしょうか。使徒行伝の前がヨハネ、その前がルカです。ルカによる福音書の24章の一番最後のところですね。24章の49節をご覧ください。開けましたでしょうか。24章の49節、見よ、私の父が約束されたものをあなた方に送る、だから上からの力を授けられるまではあなた方は都にとどまっていなさい。そして52節53節、彼らはイエスを拝し、非常な喜びを持ってエルサレムに帰り、絶えず宮にいて神を褒めたたえていた。まあ、このように書かれています。彼らは父が約束されたもの、つまり何でしょうか、これは。父が約束されたもの。聖霊ですね。聖霊をいただくまで、つまり上から力を授けられるまでは、都にとどまっていなさいというキリストの遺言を忠実に守っていったわけなんですね。そして実際彼らがその遺言通りにエルサレムに戻っていったということが第2巻の、つまり使徒行伝の最初に書かれています。ですからルカ福音書と使徒行伝続けて読んでいくと非常に分かりやすいですね。もう一度使徒行伝の1章を開いていただきたいと思います。1章の12節から15節、それから彼らはオリブという山を下ってエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く、安息日に許されている距離のところにある。彼らは市内に行って、その泊まっていた屋上の間に上がった。その人たちはペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党のシモンとヤコブの子ユダとであった。彼らは皆婦人たち、特にイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に心を合わせてひたすら祈りをしていた。その頃120名ばかりの人々が、一団となって集まっていた。このような記録があるんですね。ここを見ますと、教会はイエス様が来られるまでの期間、何をしなければならないのかということが、書かれているんですね。彼らは、120人ほどで集まって心を合わせて祈っていました。まあ、今ここ200人ちょっといらっしゃるでしょうか。これよりもう少し少ない数ですけれども、そこから全てが始まったんですね。修法の瞑想の言葉をご覧いただきたいと思います。誠の経験が私たちのうちに回復されることは、 すべての必要の中で最大の最も急を要するものです。これを求めることが私たちの第一にしなければならないことです。主の祝福を受けるために熱心な努力が必要です。それは神が祝福をお与えにならないからではなく、私たちに受ける備え、受け取る備えができていないからです。ホワイト夫人のメッセージです。私たちの第一にしなければならないことは、さまざまなプログラムをこなしたり訪問したりトラクトを配布したりすることではなくて、もちろんそれらも本当に大切なことですけれども、第一にしなければならないことは、真の誠のキリストの証人として立つために聖霊を求めるということなんだというんですね。私たちは愛の大教会は数年前からミッションファーストというモットーを掲げていますけれども、直訳すれば宣教第一ですね。で、今日もっと突っ込んで言わせていただければ、その宣教を果たすために第一に求めなければならないのが聖霊であるということなんです。聖霊を求めることこそ私たちの第一優先順位としていきたいと思うんですね。アドベンチストライフの1月号で、昨年10月11日に世界総会の年次理事会で決議された神の約束された賜物、リバイバル改革献身宣教についての重要勧告という決議文が全文ですね、翻訳して掲載されています。で、この内容についていつかのこの説教の中でも少しだけ紹介させていただいたんですけれども、これぜひですね、皆さん読んでいただきたいと思うんですね。ライフ取ってらっしゃらない方も、印刷してお渡ししたいと思いますので、おっしゃっていただければと思います。で、この中で私たちアドベンチスト教会の共同体としての罪の告白がなされていたんですね。で、こういう文章がありました。私たちは後の雨における聖霊の注ぎを祈りと御言葉を通して神に求めることを常に最優先してこなかったことを認めます。私たちは個人的生活において諸会議においてあまりにもしばしば己の力によって働いてきたことを謙虚に告白します。あまりにもしばしば失われた世界を救おうとする神の働きを第一にしてきませんでした。時には神を知るというとても大切なことをその仕事の中で無視してきました。あまりにもしばしば些細なことで嫉妬し野望を抱き個人的関係を壊し、長い間リバイバルや改革を押しやり天来の力よりも人間の力で働こうとしました。私はこの一文を読んだときに、あ、これはまさに自分自身の罪の告白でもあると感じさせられたんですね。聖霊を求め神の力に頼り委ねることによって全てをなすというよりも、私自身も振り返ってみればあまりにも自分の力、自分の考え、人間的な努力に頼っていたということを謙虚に告白しなければならないということを思わされました。これは牧師としての罪の告白でもありますし、一人のアドベンチストとしての罪の告白でもあると思うんですね。皆さんはいかがでしょうか。で、この重要勧告の最後にいくつかの、では私たちはどうしたらいいのか、具体的な提案がなされていますが、777の祈りというものがあります。この修法のですね、お知らせ一番真ん中のページ、お知らせの欄の11番、ちょっと下が欠けていますけれども、ここにその世界総会からの提案を私たちの教会も書かせていただきました。全世界のアドベンチスト教会で777の祈りがなされています。私たちも共に祈りましょうと書かせていただきました。 この7が3つって何かっていうとですね、全世界のセブンスデーアドベンチストが、ね、この7が、7日間ですね、7、朝7時と夜7時に聖霊のもと、注ぎを求めて祈るというものなんですね。理事長通信を見ましたら、朝7時か夜7時にって書いてあったんですけど、世界総会の文章を見るとですね、朝7時と夜7時って書いてあったんですね。ですから私たちそっちの方に従いたいなと思うんですけれども、アドベンチスト教会というのは全世界にありますから、時差の関係で1日24時間1年365日この地上のどこかで必ずですね、聖霊と後の雨を求める祈りがなされるということになるわけなんですね。これは皆さん本当に素晴らしいことだなと思います。そして大切なことは、祈りと御言葉がこれはつながっているということなんですね。御言葉を学ぶことによって私たちにさらに祈る思いと力が増し加えられるようになるわけです。で、証の文を読んでいますと、これ観難から栄光への上巻の一番最初のところですが、キリストのこの120人の弟子たちが、エルサレムに集まって祈っていたとき、彼らはどんな祈りをしていたか。心の中にキリストが語られた言葉を考えながら、キリストが語られた言葉を吟味しながら、何度も何度も思い返しながら祈ったと書かれているんですね。御言葉を蓄えながら、御言葉を思い巡らしながら祈っていたということです。御言葉と祈りはつながっているんですよね。パルシアにお住まいだった西辻富子さんがお亡くなりになられたということをお知らせいたしました。その西辻さんのお部屋に伺ってびっくりしたことがあったんですね。部屋にはヘルパーさん入っておられませんでしたが、誰が掃除をしたんだろうと思えるほど本当にきれいに整えられたお部屋でした。お体が弱くなって礼拝や祈祷会に参加することができなくなっても、でもいつ命が尽きてもいいように身の回りのことを整えておられたのだなと思わされたんですね。亡くなられる数日前、髪を切られました。彼女の中ではこの地上でなすべきことはすべて終わって眠りにつく日が迫ってきているということを、まあ、もしかしたら心のどこかで感じておられたんではないのかな。ですから西辻さんの死は私たちにとっては突然でしたけれども、神様との生きた関係の中におられた彼女にとっては突然でも何でもなく、神様の導きの中で迎えられたこの地上での最後、死だったのではないかと思うわけなんです。で、今日私が使っている聖書は、これは西辻さんが使っておられた聖書を お断りをしてですね、借りてきました。旧約1326ページ、新約409ページ、合計1735ページ、このほとんどすべてのページに細かい書き込みやアンダーライン、メモが見られるんですね。西辻さんは聖書の御言葉を通してイエス・キリストといつも共におられたんだなということが分かりました。イエス・キリストの約束、この御言葉を通して天の御国を仰ぎ見ておられたんだな、そう思いました。ご本人は私は無趣味だとおっしゃっていましたけれども、キリストの愛に捉えられたご本人にとってはいつかは消え去り、価値がなくなってしまうこの世の事柄に関心がなくなってしまったっていうのは当然のことではないかなと思うんですね。キリストの愛に捉えられたので、永遠に続く本物に捉われたので、この世の惑わしや束縛から解放されていかれたんです。そしてその御言葉に対する姿勢は祈りの人としての西辻富子さんを生み出したと思うんですね。私は その西水さんの SDA 手帳をちょっと見させていただいたときに涙が出そうになりました。普通私たちは手帳に何を書き込むでしょうか。おそらくこれからのスケジュールについて書き込んでいくと思います。しかし西水さんの手帳は違っていたんですね。それは祈りの課題がチェックされている手帳でした。教会で発表されるいろんなスケジュールを細かくチェックし、それを手帳に書き込んで祈ってくださっていたんです。例えば土曜日に行われる長老会の会議のために長老さん方祈っておられたんです。理事会のために、それから子どもの集会のために、キャンプや青年会のスポーツ大会に至るまで彼女は全部祈ってくださっていたんですね。その中には牧師の出張スケジュール、休暇で実家に帰った時のことまでチェックしてくださっていました。私が出張から帰ってきた時、休暇から帰ってきた時、必ずお帰りなさい、安全を祈っておりました、声をかけてくださっていたことを思い出します。その背後にはあの祈りの手帳があったんだなと思わされたんですね。この祈りは御言葉から生まれるということ、私たちもう一度心に刻み込んでいきたいと思うんですね。だから私たちは神様から与えられたこの素晴らしい宝である命の御言葉をむさぼるように読んでいきたいと思います。今日玄関先に、5種類の聖書の通読表を置かせていただきました。皆さんそれぞれ一番しっくりくるやり方で、今年もですね、聖書通読にチャレンジしていただきたいと思うんです。1年で読めるようになった方は来年は新約2回旧約1回それにチャレンジしていただければと思いますし、他にもですね、年2回あるいは年4回聖書を通読することのできる通読表を置かせていただいています。ですからこのペースは人それぞれですけれども、すべての方々にこの聖書通読チャレンジしていただきたいと思うんですね。そして今日は、ご遺族の方にもお断りしましたので、この通読表の横にですね、西水さんの聖書をちょっと置かせていただきたいと思います。公開させていただきたい、はい、ぜひこれを、開いてみてください。神戸有野大教会は本当に大きな祈りの器、鳥なしの器、御言葉の器を失ってしまったのかもしれません。しかし西水さんのこの生き方は、神様が私たちそれぞれに残してくださった素晴らしい信仰の遺産だと思うんですね。私もまた鳥なしの器として立ちますという方はいらっしゃるでしょうか。小さな私だけれども、まだまだ罪深い私だけれども、神様の器として用いていただけるなら、主よ、私の人生をあなたの栄光のために使ってください、願う方はいらっしゃるでしょうか。そういう方はぜひこの使徒行で、そして聖書が約束している素晴らしい聖霊の注ぎに対する御言葉を信じて祈っていただきたいと思います。イエス様が昇天されてすぐのキリストの弟子たちもまた私たちと同じような弱さを持ち合わせていた罪人でした。でも彼らは変えられたんです。御言葉を行う力を受けたんです。約束の聖霊をひたすら祈り求めたからです。聖霊とは何でしょうか。神ご自身です。主ご自身が旧約の時代は私たちと共にいてくださった。しかし聖霊が降り注いでからは、主ご自身が私たちのうちにいて、私たちと共に、私たちを通して素晴らしい技を成してくださる、そういう恵みの時代を私たちは生きているんですね。だからこんな小さな私たちも御言葉を行う神の友としていただくことができるんです。新しい年2011年が 神戸有野台教会、そして三田教会にとって聖霊を第一に求め、ただ主の命に従っていく教会でありますように、そしてそれが私たちにとってのミッションファーストあるということを覚えたいと思います。それがなされるならば、信仰によるこの、聖霊のリバイバルが必ず起きてきます。なぜなら働くのは私たちではなくて主ご自身だからです。皆さんお一人お一人の上に、そして皆さんのご家族の皆さんの上に、神様の豊かな祝福と聖霊の豊かな注ぎがありますように、心からお祈りさせていただきたいと思います。最後にもう一度今日の約束の言葉を皆さんとご一緒に声を出して読んで一年をスタートしたいと思います。使徒行伝の1章8節です。開けましたでしょうか。先ほど読んでいただいたよりももっとですね、力を込めて信仰を持って、読んでいただきたいと思います。使徒行伝1章の8節、ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。アーメン。